エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション。ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第89回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イエイ、始まりました、はい、というわけでね、もう8月に入り、
もう溶けてます、ね、
溶けますね、
はい
はい、暑い日が続いておりますが、うん、皆さんしっかり水分補給はされておりますでしょうか、う
ん、してください。ちょこちょことたくさん飲んでくださいね。
そうですよ、水たくさん取らないと、はい、本当熱中症多いみたいですからね、気をつけていきたいですね。
はい、
はい、というのと、あとあれですね、大友先生のオンラインサロンが本当に大好評。
あ、そう、ありがとうございます。おかげさまで楽しんでいただけてるみたいで、
いや、
うん、
すごい回ですよ本当に。
うん、よかった、
はい、去年の年末ぐらいからですか ね、
うん、そうね、
始まって、まあ、正式にオンラインサロンが立ち上がったのは5月からなんですけど、はいはい、そこからですね、結構会員さんにも参加していただきながら、うん、毎月大友先生の瞑想会、
はい、そうです、
オンライン瞑想会が楽しめちゃう、
はい、ます。そう、でもこの瞑想ね、多分手前瞑想だけれども、はい、予想様の瞑想とはちょっと違う瞑想だと思うので、
ちょっと違いますね、他では感じたことのない体験ができる、
うん、ぜひぜひちょっと参加してみてほしい、はい、
なんかあれですよね、あの瞑想会だけ、はい、お試しで参加するみたいなプランもできてきたので、
そうできますよ、どんな瞑想って気になる方はぜひ試してみてください、ぜひお申
し込みください、
は
い、
しっかりパワーチャージになると思います。本当に
です、ね、概要欄に、そういうご案内のページに載っけておきますので、はい、ぜひ気になる方はアクセスをお待ちしております、はい、というわけで、今日はですね、もうすぐお盆ということで、うん、お盆の過ごし方についてお話をいただこうと思います。
わかりました、はい、はい、お盆ね、じゃあちなみにトーマスさん、お盆って、はい、まあ、ほらご先祖様がわんさかさと遊びに来てくれる時でしょ、うんうん、
はい、
どういうふうに過ごすもんだっていう、こうイメージがあります。
どういうふうに過ごすもんだ、うん、そうですね、おばあちゃん家に行って、うん、スイカを食べて、
うん、
枝豆を食べて、うん、お墓参りに行って、うん、帰り道なんかちょっとかき氷とか食べちゃって、うんうん、終わり。
素晴らしい当たり
当たり
当たり、大当たりです。マジかよって今思ったと思うんですよ。で、私も実際お盆の過ごし方って、はい、実際にこう生徒さんからもね、本当のところお盆をどうやって過ごすのが一番先祖供養になるんですかってお尋ねをいただいて、たことがあるし、今年も実はお尋ねがあったのね、新しい生徒さんから、
はい、
そういろいろ調べると、うん、お盆の間には摂取しちゃいけないから、お魚やお肉はあまりいただ、要するに精進料理用にしましょうとかね、なんかその一日一膳みたいな善行を施しましょうとか、なんかこう書いてあるわけ、
はい、
でそれは全然間違ってはない、
はい、
間違ってはないけれども、そうなのって、それをすることが一番のご供養なのかしら、
うん、
私ほら今生きてるから分かんないから、先祖やってないから、子孫やってるからね、でほら私得意のは分からないとすぐ聞いちゃうっていう、
あ、上の方にね、
そうです、はい、でお尋ねしてみたら、確かにそれが間違ってるわけではないけれども、はい、別に豚さんや牛さんを殺さないでくれということを言っているのではなくて、
はいはい、
それぞれの魂を大切に大切に味わって時間を積み重ねていくっていうことをやってほしいだけだから、
は
あはあ、別にそこじゃないんだよねっていうお答えが返ってきて、じゃあ何をやってほしいですかって聞いたら、はい、いやー、だからね、トーマスさんがさっきおっしゃったまさしくそれ、しばらく会ってないじいじとばあばのところに行ったらこうやって過ごそう、はい、自分もこうやって過ごしたら楽しいし、じいじとばあばも楽しいに違いないって、
はいはい、
お土産何持っていくかなって考えるわけでしょ、
はいはい、
それだそうです。
へ
ー、でお盆の場合は私たちが伺うのではなくて、うん、来ていただくわけだから、トーマスのお家にじいじばあばがいっぱい来るわけね、
はいはいはい、
じゃあ何しておもてなししようかな、じいじばあばたちと何して遊ぼうかな、そうだ人生ゲームだみたいな、すごろくだとかいろいろ思うわけでしょ、
はあ、
それ 何をしたら一緒に楽しく過ごせるかな、何をしたらいろいろこう魂の交流ができるかな、じいじばあばに楽しいお話をこう聞かせてあげるんだ、じいじばあばたちに俺ね将来こんなことになって頑張るからって言ったら、そうかトーマス頑張れって、じいじばあばもトーマスの未来を通してご自分たちの明日に希望を抱くことができるわけですよね、そういう時間を過ごしてほしいんですって。
へ
ーへーですよね、
はい、へ
ー、そうがどうやったらご先祖様たちがもういらっしゃらない上の方と思うからちょっと難しい話になっちゃうけれども、はいはいはい、あのご存命のおじいちゃまおばあちゃまたくさん、
はい、
っていうふうに思ったら、じいじとばあばが喜ぶのに、どうしたらいいかなって、何をしたらおじいちゃん孝行になるかな、おばあちゃん孝行になるかな、でおじいちゃんやおばあちゃんも楽しんでくれるのにどうやって過ごしたらいいかなっていうふうに考えて、過ごしてくれれば一番嬉しいんだそうです。
へ
えでしょ、
なるほどね、
だからルールはない、トーマスさんの心の中でトーマスさんが自分の大事なご先祖様たちとこういうふうに過ごす、そしたら喜んでくれるかな、そして自分も嬉しいかな、
へ
ー、これを過ごしてこういうふうに過ごしてほしいし、実際にアクションとして過ごせなかったとしても、はい、過ごし方を考えると、はい、その想念思念っていうのがエネルギーとして発動されるので、ここが一番極陽としての波動になるんだそうです。
へー、
へーでしょ、
考えるだけでもいいんですね、
そう、
おじいちゃんおばあちゃんたちに何してあげようかなとか、そうそうそう、一緒にスイカ食べたいなとか、そういうことを考えるだけで、
そうそう、言い訳、一緒に川に入ったら楽しいだろうな、それでおじいちゃんにこんな、ねえねえこれってどう思う、おじいちゃん教えてっておねだりをする、いろんなこと、そうやってお互いの心の交流を図る、そして、ご先祖様たちが伝えたいものがその交流の時間を、使ってトーマスさんの心の中にエネルギーとして降りてくるわけですよね。それが上からいただく施しになり、それをいただいて、おじいちゃんありがとう、そしたら僕明日からこんなことやってみるね、出て未来への期待感をお届けする、それが上の方への極陽になる、でそういう相関図になるんだそうです。
なんかすごく気楽ですね、
そうそう気楽気楽、みたいよ、
へ、なんかできそう、全然
できそうでしょ、
全然できそう、
それ毎日やってください。
あ、毎日、わ、
うん、
かりました。
でも思えばトーマスさんが大好きな奥さんと今度の週末どうしようかなっていう時に、まず自分が何をして過ごしたいかな、あるいは彼女が楽しいの何かなって想像して土日プランを立てて、そういう日を過ごすと、もうすごい楽しかったって余計ラブラブになって、あの絆が深まるじゃない、全くそれと同じ構造だそうです。
へー、じゃあ毎週なんなら、あの奥さんと何して過ごそうかなの後にご先祖様とどうしようかなってのを考えてあげればいいってことですか。
そうです。
へ
ー、これ大きい、
大きいんだ、
大きいです。
それが伝わっていって、
はい、
ヤクルトもらえるんですか、これもまた。
そう、めっちゃもらえますよ。そこが、そのとっておきの時だけにヤクルトが来るんじゃなくて、はい、毎日1本ずつ、毎日にも1本ずつ来たとしたら、そしてとっておきの時には、じゃあ今日は特別記念日で50本よっていう風に来たとしたら、ね、どうです、
やばいっすね。
でしょ、
やるしかないっすね、これ。
そうそう、やった方が絶対、これ本当に極陽の基本。
なるほどね。まあ、お盆だからっていうことだけじゃなくて、
そうそうそう、
もう常日頃から。
そうです。
ご先祖様に思いを馳せていく、
はい、
はいはあね、
ただなかなか私たちも忙しいし、ご先祖様も忙しいから、はい、毎日電話するといいよって言われても、つい電話かけそびれちゃったりとか、まあね、気がついたら、あ、1年電話してない、メール出してない、 LINE もしてないってこともあるわけですよね。なので集中、あの LINE しよう強化月間がお盆だ、
あ、はあはあ、
みたいに思っていただけるといいと思います。
なるほどね、へー、はい、ちょっと
やってみてください。考えてください。LINEしてください。で、あの、ご先祖様、私たちのところに遊びに来てくださるでしょ、はい、でも、私たちも引っ越したりするから、うん、結局ご先祖様が、あれ、霊魂地どこだか分かんなくなっちゃったって、ご先祖様が迷子になることもあるわけです。そんな時のために、お盆ってそういえば、送り火ってしますよね。
送り火、
うん、あのずっと昔はお玄関に提灯とか灯籠を掲げて、はい、ご先祖様が真っ暗な夜道を守、あの迷子にならないように明かりをつけたりしたんです。そんなこともぜひしてみてください。なんでって言ったら、はい、そういうものだよね うん、でそういうことは当たり前にやっていた時代にお亡くなりになってあちらにいらっしゃる方は送り火焚いてくれるのが当たり前だよねっていうふうに思ってらっしゃると送り火ないのないのって寂しくなっちゃうからそういう方のために送り火を焚いて差し上げる。でもマンションとか集合住宅でちょっとそれできないんだよねっていう方は、うん、絵で描いて、
え、そんなんでいいですか？
そんなんでいいです。エネルギーだから、これが我が家のこう玄関のね、はい、あの街灯ですよっていうことが分かるような何かを掲げて差し上げてる。その思いがエネルギーとして届くので、やってみてください。
絵に描いて、うん、外に貼っとくの？
外に貼っとくのがベストだけど、
ちょっと恥ずかしい。
あの、それすごい伝わってきたので、玄関の中でもいいです。
中でもいいですか。
要するに印として、目印として、エネルギーのサインがつけばいいので。
へぇ、
大丈夫。
大丈夫なん
だ。大丈夫です。
そう。え、家間違っちゃったりしないですか？うん、なんかみんなそれやってたら。
そうよね。はい、もう全然ご近所みんな。
みんな同じ絵描いちゃってたら。
ダメじゃんねって、すごい思ったのが伝わってきました。はい、でも、ここがエネルギーのとてもありがたいところで、はい、思うことってその人それぞれの思いがエネルギーとして、うん、形として発動されるので、トーマスさんが我が家の送り火はこれだよって絵に描いたら、トーマス家の送り火ですということで、ネオンサインとして発動されるのね。そうするとトーマス家のご先祖様目立つように感じるものなのね。うん、安心してください。だから描くときにこれがオレンジだからねって。じいじばばこれ、これ、これねって。そう思って描いてくだされば届きます。
なるほどね。
はい。思いは時空を超えて届くので。
なるほどね、うん。え、下手でもいいんですか？絵は。
下手でいいの、何でもいいの。もう絵が下手、あの、自信なかったら、送り火っていう字でもいいです。
それならすぐできる。
すぐできるでしょ、うん。自分がイメージしていれば何でもいい。
なるほどね。うん、なお子さんとかいたら一緒に描いたりして楽しそう、ね。
そう。もうこの際めんどくさかったら画像検索してそれプリントアウトしてこれだからってそれでもいいです。そこに思いが乗ればいいの。
思いを乗せればいい、
うん。そうです。
すごいな。そう。なるほど。イラスト屋とかでちょっと探してみたり、ね。
そうそう、いい考えだと思う。やってみてください。
は
い。
新しいな。新しいお盆の過ごし方でしたね。うん、はい。はい。ありがとうございます。まあ今日の配信を聞いて、はい、うちはこんなことしてますよとか、なんかいろいろあると思いますので、メッセージで。どしどし送ってきていただけるととっても嬉しいですし、
はい、あ、そうですね、
番組でもご紹介させていただきますので、はい、こんな風にお盆で過ごしましたよみたいなトークテーマで皆さんメッセージどしどし送ってください。
はい、イエイ、
待ってます。お願いします。で、番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。
はい。はい、それでは来週からお盆になるのでね、はい、ご供養になるようなヒーリングのエネルギーをお届けしたいと思います。うん、はい、なのでリスナーの皆さんはこの番組ちょっと一時停止にしてお水を持ってきてください。
お水、はい。
コップに一杯ね。一口分ぐらいでいいから。はい、はい、じゃあ、ちょっと一時停止よ。じゃあ、私たちもその間にお水用意しましょう。
はい。
はい、皆さんご用意いただけましたね。
はい。
はい。これ何のためのお水って言ったら、まあ、ただのお水なんですけれども、はいはい、例えばご法事とか、あるいは日々お仏壇に向かうときに、うん、お供物とそしてお水をお供えしますよね。うん、で、ご先祖様、今日もよろしくとかってご挨拶をして、うん、多分ね、その後しばらく2、3時間ぐらい経ってからお水をいただくと、はい、それがご供養の相関関係によるご供養のエネルギーで浄化されて、すごく涼やかなお水に、変わってるの。で、今日ちょっとそれも体感していただこうと思って、お水をご用意いただきました。
お盆スペシャルじゃないですか。
そうそうそう、はい、せっかくだからね、うん。そうすると、体感していただくと、ただご挨拶をしてご先祖様を思うっていうことが、うんうん、自分たちにとってどういうふうにメリットがあるかというと、ちょっと殺伐とした言い方だけれども、はい、どう自分たちに反映されてくるのかっていうのが体感として分かっていただけるので、毎日ちょっと楽しんでやっていただけるかなって、うんうんうんうん、そしてこれがエネルギーとして、たくさんのご先祖様に届くとしたら、うん、やらないよりやった方がいいよねって思っていただけると思うので、じゃあまず皆さんね、ヒーリングエネルギーをお届けする前に、にご供養する前のお水の味わいをちょっと知っておいていただきたいので、はい、一口ごっくんって飲んでください。全部飲みきっちゃダメよ、は
い、そうか、味の変わったのを体験しなきゃいけないからね。
はい、私も一緒にごっくん、はい、こんな味。
なるほど、
ね、なるほど、まあ、これからで美味しいんですけれども ね、はい、じゃあこれからお盆の極意を一緒にしていきましょうね、はい、皆さんはあこれからご先祖様がたくさん遊びに来てくるな、今年はじいじばあばとこんなことして遊ぶんだ、こんなお話を聞かせてもらうんだ、うん、そして僕はこんなお話、1年こんなことがあったよっていっぱい聞いてもらうんだっていうことを妄想してください。めっちゃ妄想、ご先祖様とお話ししてるよ、スイカ割りしてるよ、うん、ご先祖様に極上のステーキごちそうになっちゃった、でも何でもいいですってるよ、はい、一緒にお風呂入ってるよ、うん、そうそうそう、いいですねいいですねいいですね、そうそうそうそう、ご先祖様と私たちをつなぐ絆がどんどんどんどん広がって、うん、お互いに楽しい、大好き、幸せ、未来に希望がいっぱい、みんなで幸せ、みんなで極楽浄土の空気を吸って、極楽浄土の草を踏んで、香りを味わって、毎日が喜びに溢れているといいな。はい、そうです。はい、しっかり皆さんの心の中にご先祖様にこのエネルギーお届けしていきます。はい、ゆっくり深呼吸をして、はい、このヒーリングエネルギー皆さんの心の中に収めていきましょう。皆さんの中に収めてエネルギーが私たちのこの呼吸を通してまた今日からお盆のこの時期ご先祖様方に届いていくというふうに思ってくださいね。明るくなったね。
明るくなりました ね、
うん、はい、じゃあ早速お水飲んでみましょう。
そうだった、そうだった、どれどれ、
うん、
あーなんかまろやかになった、
ね、まろやかになってね、丸みが、私のはねなんかね甘みが出たような気がする。
へえ、
うん、で飲んでそのお水がほらこう細胞に行き渡ってる感っていうプロセスの中で、はい、なんか体もなんかクリアにちょっとずつなっていくよねってなりますよね。
不思議、
そう、極陽によって浄化されたお水ってこういう効果効能って言ったらいけないんだけれどもなるのでやってみてください。
へえ、うん、普段からお供えしたお水とかもそうい
ただいてください。
いいんですか、
はい、お裾分けになります。
そうなんだ、やってみよう、
やってみてください。これ本当に内臓とか自律神経とかに働きかけてくれるので
、すげ、
癒していただけるので、
うーん、
やってみて。
わかりました、
はい、
捨てちゃってましたね。
もったいない、
もったいない、もったいない、飲んでいきましょう。
はい、
はい、というわけでありがとうございました、エグゼクティブのためのエナジーセッション今週も、89回ですね、以上で終了とさせていただきます。大友先生ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんまた来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。